感謝します。今見ていただいた分、先ほどもありましたけれども、こちらの教会、長崎教会のカメラで撮れた、ちょっとごく一部しか撮れなかったので、その分の、映像ですけども、夜ですね、東京アンティオキ教会の方の映像ですね、そちらの方がたくさん、私もそっちの東京の方のカメラを私も回してたので、あんまり撮れてませんけれども、ただ夜ですね、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。では、一言まず初めにお祈りしたいというふうに思います。理解する天道様、主を賛美し歌います。あなたがこのチームで感謝を導いてくださったことをありがとうございます。御心のことを働かせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。本当にお祈りと感謝いたします。また尊い捧げ物という心から感謝いたします。今回のチームですね、本当に多くの学びとまた祝福のあったチームでした。私自身としても個人としてもですね、初めてご実際派遣、実践派遣に行くことができたことを本当に神様に感謝しています。で、実践派遣というとですね、やはり、感謝と賛美リバイバルキャンプとか、イスラエルチームとかですね、そういった、ものとはですね、全然こう違ってくるわけなんですね。自分が祝福を受けるためのチームではなくて、本当に宣教を目的としたこのチームであるわけなんですね。ですので、学ぶこともですね、たくさん、また、違った視点がですね、たくさんありました。で、本当に神様に感謝したいというふうに思います。で、パウル牧師がですね、このチームの終わった後ですね、この今回のチームのことをですね、波乱万丈なチームというふうにですね、言われたそうですね。で、本当にいろんなことがあってですね、なんかこう、トラブルやハプニングももちろんあってですね、いろんなことがあったんですけども、しかし、そんなまさにこの波乱万丈と言えるような、そういうような状況の中でも、本当に神様に祈ってですね、聞いて、神様の御心は何ですかっていう従ったことを聞き従いながら、毎日ですね、こう出していったわけなんですね。で、もうまさにその祈り聞き従い悩みっていうことからを、実際にこの形として表しているこのチームでもあるわけなんですね。で、先ほどの映像の中でもありましたが、今回の一つの特徴としては、一つは、ギフツですね。賛美隊が、共に行ったということなんですけれども、今までももちろんいろんな海外選挙チームの中でですね、ヨーロッパに行った時も、マレーシアに行った時も、賛美隊で立っていたわけなんですけれども、ある一つのチームがメンバー揃ってこう立ったっていうのがなかなかなかったわけなんですけれども、今回は技術がフルメンバーで行くことができたわけなんですね。で、そのことによってやはりこの寄せ集めのチームとは全然違うわけなんですね。寄せ集めで作ったこの急増のチームではなくて、本当にこの賛美隊としての働きを成しているそのチームが行くことを通して、神様の働きが大きく進んでいったわけなんですね。で、実際にその賛美隊、技術が賛美したことを通して、そのことを通して、こう、集会が開かれたりとかですね、こう、関わりが開かれたりとかっていうことからが、いくつかあったわけなんですね。賛美隊が大きく、やはり用いられてくるわけなんですね。で、ギフツっていうのは、やはりですね、毎週金土日とロードライブをしているということを聞いてますけれども、やはりそれだけのしているその経験っていうのがあってですね、やはりどこに行っても、世界どこに行ってもですね、安定してるっていうかですね。例えば、マイフが使えなかったら、じゃあ別にマイフなしで、できるし、例えば、お寺で歌えと言われたらお寺でも歌えるし、どこに行っても、ホテルで歌えって言われたらホテルのですね、レストランの中でも歌うわけなんですね。で、どこに行ってもですね、歌えるわけなんですね。で、やはり日頃、この路上ライブですね。特に路上ライブ、予言を通して、路上ライブに宝が埋まっているっていうその予言があった、あって、それでギフツは言ってるわけなんですけれども、その言葉に従って、賛美隊としての働きを、ずっとこう重ね続けてきた中で、本当に海外宣教の働きの中で、確かにこの武器として用いられているわけなんですね。で、長崎教会もですね、これはまず学ばなきゃいけないことだなって、ものすごく思ったわけなんですね。今回ギフツが歌っていた曲は、多く数えて7曲。ですね。あとは、ほとんど、3曲ぐらいですね、同じ曲をドローテーションでいろんなところでこう、歌っていったっていう形なんですけれども、たったその3曲、例えば持ち歌があるだけで、路上ライブとか行って海外で行くとすごくですね、用いられていくわけなんですね。なので、今、長崎教会、いくつか、賛美グループができてきましたけれども、本当に賛美隊としての働きをですね、これから成していく必要があるっていうことからを、このことを通してもですね、学びはされました。で、パウロ牧師がですね、おっしゃったわけなんですね。賛美隊の働きっていうのはですね、道なきところに道を作る働きだっていうことです。言われたわけなんですね。本当に、 今回のタイカンボジアチームの中で特にタイにおいてはなかなかまだスケジュールの未定なところもいくつかあったわけなんですけれども、ギフトの路上ライブを通してその夜家庭集会をする場所が開かれたりとか、要はその山その道がなかったところにこう道が開かれていたわけなんですね。それほどまでにこの賛美との働きというのはですね、切り開くためのですね、非常に大きな武器となっているわけなんですね。でもう一つ今回一番一つの特徴はカリスマの働きです。特に癒しですね。で癒しっていうのはですね、やはり全世界共通ですけれども、非常に大きなですね、宣教の中での働きでポイントとなってきます。でですね、タイでもカンボジアでもそれぞれ癒しの祈りがされました。で実際にですね、多くの技が表されました。耳の聞こえなかった方が、聞こえるようになりました。でタイとか目が悪かった方ですかね、目が悪かった方が良くなったりとかですね、いくつかですね、技が表されてきました。で癒しの働きものすごく用いられているわけですね。で当然パウロ牧師や遺体牧師だけがお祈りされるのではなくて、チーム行った全員がですね、百何十人集まっていますので、百何十人いるのでチーム全員がですね、それぞれ祈っていくわけなんですね。でもちろん私も祈らせていただくわけなんですけれども、やはりですね、今教会にですね、頼むの働きって与えられているわけなんですけども、もちろん長崎教会に与えられているその頼むにおいても今しっかりとですね、この時用いていく必要があります。でそれは一部の人が個人が用いるんじゃなくて、みんながですね、長崎教会全員が本当に癒しの働き、賜物としてですね、これをしっかりと用いていく時に働きを表されていくわけなんですね。でですのでですね、今この日本にいる間になされているですね、その学びとか訓練、例えば今日曜日の夜は毎週賜物特訓をしていますけれども、そういったところでしっかりと積み重ねておく必要があるわけなんですね。そうするとこれ実践派遣の中でも確かに武器としてこれが働いてくるということからがものすごく思わされました。ですので今回宣教の働きの中で一つのポイントとしては、賛美隊と癒しの働きがあったというふうに思います。で今回ですね、私は個人的には初めての実践派遣だったわけなんですね。で、ずっと真っ白だった私のパスポートにようやくですね、ハンコが押されましてですね、タイとカンボジアのですね、ハンコが押されました。今回は、すんなりとですね、パスポートのチェックもですね、取ってですね、行くことができましたし、本当に守られました。で、結構食事もですね、東南アジアなので癖のある食事もあって、私もですね、美味しいと思うのと、ちょっと苦手って思うのですね、あったわけなんですけれども、その中でもですね、この、結構チームの中でお腹を崩された方々もいらっしゃったわけなんですけれども、私はですね、なんとか守られました。その守られたこともあってですね、ファウル越しにですね、じゃあ松本くんと食べる係でよろしくって言ってですね、家庭集会とかに行ったりですね、みんなちょっとお腹痛いで食べれなかったので、それじゃあ失礼なのでってことでですね、食べることよろしくってやる、食べる方針も与えていただきましてですね、よろしくいただきました。ただまた違った形でですね、iPhone がちょっと壊れてしまうというですね、そのトラブル、アタックもありまして、長崎教会のブログをですね、上げることができ、途中からちょっと上げれなかったので、それがちょっと、アタックだったあったんですけれども、全体的にですね、本当に神様が守ってくださってですね、本当に感謝でした。で、今回、長崎教会から、九州から3名で、長崎教会財務省私と2人行って、行ってきました。で、東京安定教会の方、スタッフの方とですね、4人でこう賛美チームを作って、路上ライブですね、ギフツと一緒に路上ライブを行う、何回か、2回ですね、タイとカンボジアと行わせていただきました。で、それから、私としては、ベンジャミン牧師を通して開かれた、そのカンボジアの集会の中で、証しをさせていただいたわけなんですね。で、今回チームの中でですね、あまりこう、スケジュールがはっきりと決まってなかったんですけれども、最後までですね、終わって振り返ってみると、その証とか、イザヤ牧師はショートメッセージされたわけなんですけれども、証とかショートメッセージの奉仕ができた場面というのは、そのカンボジアの一番最初のその集会だけだったんですけどね。で、他はずっとそういった、機会なくて、もちろん、パウロ牧師のメッセージありましたけれども、メッセージなどありました、できました、ありましたけれども、他に証やこのショートメッセージをするという機会がなかったことを考えると、最初にカンボジアのところでですね、本当に奉仕をさせていただいたことは大きな恵みだったというふうに思います。で、カンボジアの、今回ですね、語られたことの中ですごく私自身に印象的だったのは、カンボジアは、東南アジアの働きの中でですね、霊的なポイントを持つ国であるということが語られていたわけなんですね。実際的なポイントは、シンガポールということになるというふうに思うんですけれども、実際的な働きをする上でですね、霊的なポイントとしてカンボジアということが語られていました。で、その中で、 カンボジアの地でこうして奉仕をさせていただくことができたこと、本当に神様に感謝しています。で、証しをしてですね、アトピーの癒しの証しをしたんですね。そしたらやっぱりこう癒しを求めている方々もたくさんですね、カンボジアのちょっと郊外ですね、先ほどの映像の中にあったんですけども、郊外のちょっとところに行って、集会が持たれたわけなんですけど、120名ぐらいいて、結構病気の方とかも、ね、結構いらっしゃったわけなんですね。そして、私のアトピーの癒しの証をしたらですね、やはり、こう皆さん聞いてくださってですね、集会が終わった後はですね、待ちもうとって言ってですね、証をありがとうって言ってですね、みんなですね、声をかけてくれました。で、実際に行ってこう伝えると、本当にですね、伝えることを通して神様のことをみんな人々に伝えることができるっていうことですね。これは本当に大きな恵みだというふうに思います。で、もちろん日本国内でももちろんそれできますけれども、全世界に行って本当に私たちはこの働きを成していく必要があるというふうにですね、すごく強く思わされました。で、で、神様がその働いてくださっていく中で、本当にたくさんのことを私自身として学んだわけなんですね。一つは祈り聞き従いですね。毎日の争点の時にですね、語られていくわけなんですね。予言を通して、それから、デボーションですね、聖書を開いて、御言葉を通して、その日の働きの事柄に関して神様が語ってくださっていました。ということで、やはり、基本的な信仰生活っていうところはものすごく重要な形になってきますし、実践派遣、そういうのは本当に、本番の時ですね、選挙の働きという時に本当に中でも一番大事なのはやはりそこでなってくるわけなんですね。なので本当に日々神様の御声に聞き従って歩む、本当に日々人と交わって歩むということ柄をより強めていかなければいけないということ柄を改めて感じさせられた、痛感させられた、チームでもありました。で、死の十字架はですね、第2章セカンドステージということが語られていて、カンボジアでは、セカンドステージ第2章が始まった中での、最初の、実践派遣だったんですね。今まで、例えば個人の働きのためにも多くのチームの使いされてきましたけれども、教会設立であったりとか、そういった宣教の働きのためを中心としたチームというのが今回初めてだったということですし、タイでは、前回レノット会が行われまして、今回はそのレノット会のからこの奉仕が開かれてきたところでの集会だったわけなんですね。ということで、新しい段階に入ってきているわけなんですね。タイであってもカンボジアであっても。で、はっきりと新しいことがなされていく中にあっても、本当に神様の御心に従って歩むことができるようにですね、さらにですね、備えていかなければいけないということをですね、改めて思わされました。で、本当にですね、たくさんの祝福をですね、神様が与えてくださったチームでした。で、ですね、ぜひですね、これからですね、どんどんですね、実践派遣に行きたいというふうに私自身としてもすごく思わされましたので、本当にですね、備えていきたいというふうに思います。今回ポイントは賛美隊と祈り、賛美隊と癒しということなんですけれども、同時に本当に祈り聞き従うために、本当に、神様とですね、日々基本的な信仰生活を確かにしながら、祈り聞きしたい悩みを詰めていくということからも、ですね、本当に強く語られましたので、ぜひですね、そのこともですね、皆さんともに、分かち合って歩んでいきたいというふうに思います。それではお願いいたします。天父様、本当に、あなたがチームを豊かに導いてくださり、祝福してくださったことをありがとうございます。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。
どうもありがとうございました。皆さん本当にお祈りをありがとうございました。断食してくださった方もたくさんいらっしゃると思います。心から感謝いたします。結構お腹を壊す人が多くてですね、ひどい壊し方ではないんですが、調子が悪いということで十分食事ができないという状況があったんですけども、トシア牧師とヨハネ君がですね、秋元ヨハネ君が食べる会になっていっぱい食べてくれまして、いろんなところに行った時に、失礼になりますのでね、いっぱい出してくださって、食べたい気持ちは十分あるんですけど、食べるとまずいなっていう状況だったんで、ちょっとそういう感じだったんですけど、最後まで、すごく調子がいいわけじゃないけど、守られまして、本当に感謝をしています。で、タイでは、いろんな行き違いがありまして、二つの関わりがあったんですけども、それぞれがこう、うまく噛み合わなくて、予定がほとんどない状況だったんですけども、全く予定がなかったところから、朝に乗って、主に従っていく中で、いろいろ開かれていくっていう、そういう技を見ることができて、本当に感謝しています。で、今、トシア牧師が言ったように、今回二つ特に、賛美隊の働き、が、どれほど大きなポイントを持っているかということと、もう一つは癒しですね。 本当に神が来て働いて癒されるということと、癒しが人を呼ぶんだなっていう、まあ、そういう二つの面が非常に明確に現れた派遣でした。それと行く直前にですね、行く前の先週の日曜日の夜、第7礼拝で東京の方で、荒井牧師、真橋教会の荒井牧師が、来られて、安定教の方で、毎月1回、10回癒しのセミナーをするということが決定いたしまして、公に発表されました。だから、日本の、まあ、今、井上牧師も天に帰りましたので、日本で癒しが最も起こっている教会と器ですけれども、まあ、そこの方が癒しの働きのことを、まあ、10回毎月来てくださってですね、スネルゴイっていうテーマで、で、癒しのギリシャ語の4つあるうちの1つどれかって言いましたけど、ちょっとすいません、忘れちゃったんですけど、そういう名称でセミナーをしてくださいます。荒井牧師ってのはすごく理系で、頭のいい方で、霊的な分野と同時に非常にきっちりした勉強もされていますので、医療的なことも10回のセミナーちゃんとプログラムがあるんですけど、医療的なことも途中に何回か入ってきます、すごく。だから、楽しみにしたいなと思っています。まあ、第1回目は7月22日なんですけど、まあ、私は夜行こうと思っておりますけども、まあ、これからそういうことで、癒しの働きがいよいよ本格的に始まってくると思いますので、ぜひ皆さん期待してください。昨日も父の日コンサートだったんですけども、まあ、賛美ですね。でも一つは、昨日はたくさん人が来られたんですが、一人の方が、まあ、厳しい病気なので、これ、祈ってほしいということで来られたんですが、その方のご主人とお嬢さん、そこまでわかるんですけど、妹さん二人と、その子供さんたちも来たりしてですね、全部で赤ちゃんを入れた8人ぐらいやってきたんですね。癒しを求めて結局、その人の前の人たちが。それ以外にも、いろんな方が来られまして、まあ、12以上新しい人が来たんですけども、癒しを求めて来てるっていうのが大きいんですね。主の方がすごくその癒しのことを語ってきておられるのを強く思います。ですからぜひ皆さんですね、病気の人がいたら祈ってあげてほしいと思いますし、招いてください。私たちには力はありませんが、イエス・キリストは心も体も人生も癒すことのできる方ですのでね、ぜひ招いていってほしいというふうに思います。それじゃあ賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。お願いします。